この朝の説教題、人々は食べて満腹したは、マルコによる福音書8章8節から示されました。新共同訳新約聖書の76ページになります。8章の8節から9節の前半には、人々は食べて満腹したが、残ったパンのくずを集めると7かごになった、およそ4000人の人がいたと記されています。この時成人男性だけで4000人もの人が、イエス様が感謝の祈りを唱えて先、弟子たちを通して配ってくださったパンを食べて満腹になりました。イエス様の手元にあったのは7つのパンと小さい魚が少しでした。ここでも人間の常識では捉えることのできない全能の神様の奇跡の御業が起こりました。私たちを死と滅びから救い出そうとされる父なる神様の愛の御心が示されたのです。それは私たちに命のパンを与えて、何としてでも永遠の命を得させようとされる御心です。永遠の命を得ることができる人に人数制限などはありません。ただイエス様が手を差し伸べて与えてくださるパンをいただけばよいのです。子なる神様であられるイエス様の手を払いのけてしまってはいけません。イエス様が十字架の上での尊い犠牲によって切り開いてくださった救いに至る道を、聖霊なる神様に導かれ、力づけられて共に歩み行けばよいのです。マルコによる福音書の6章と8章で同じような奇跡の御業が2度も起こされたと書き記されているのは、ここで大切な出来事が起こったからです。子なる神様であられるイエス様が集まってきた大勢の群衆をご覧になり、深く憐れまれ、全能の御力を表されて命のパンを分け与えて養われたのです。6章の34節でイエス様は大勢の群衆を見て、飼うもののない羊のようなありさまを深く憐れまれます。また8章2節と3節でイエス様はこう言われます。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のまま帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう。集まってきた人々への父なる神様の深い憐れみが、子なる神様であられるイエス様を通してはっきりと示され、奇跡の御業となって現れます。6章34節の深く憐れみと8章2節のかわいそうだは、同じ言葉で腹渡を意味する言葉を語源としています。全能の父なる神様は私たちを腹渡がちぎれるほどに憐れみ、かわいそうだと言ってくださり、全能の御力によって命のパンに預からせてくださいます。命のパンによって死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださるのです。8章 一節をご覧ください。その頃、また群衆が大勢いて、何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われたとあります。その頃とありますのは、7章31節から32節に記された、耳が聞こえず、話すことのできない人が癒された、奇跡の御業が起こった頃の出来事であったのでしょう。そうすると、イエス様が4000人の人たちに食べ物を与えてくださった奇跡の御業は、異邦人の住むデカポリス地方で起こったと思われます。異邦人の住む地で、異邦人の前で起こった奇跡の御業なのです。このことは強調されてはいないとする仲介者もいますが、私は注目してよいと思います。特に6章に記された5000人の人たちに食べ物を与えた奇跡の御業との違いを捉えるときに注目してよいのではないでしょうか。5000人の教職はガリラヤ湖西岸のカファルナウムから南西に3キロほどの山上の説教の行われた祝福の山のふもとに広がるゲネサレ平原で起こったと思われます。一方、4000人の教職はガリラヤ湖東岸のデカポリス地方で起こったと思われます。おそらくガリラヤ湖を見下ろす小高い丘の上で起こったのではないでしょうか。6章の奇跡はユダヤ人のため、8章の奇跡は異邦人のためと言えるのではないでしょうか。8章3節のイエス様の言葉の後半にある遠くから来ているものは、異邦人の住むティルスやシドンから来た人たちであるのかもしれません。5000人の教職ではパンは5つ、魚が2匹、パンの残りは12カゴでした。一方、4000人の教職ではパンは7つ、小さい魚が少し、パンの残りは7カゴでした。12はイスラエル12部族を指しており、イエス様は命の御言葉によって5000人もの圧倒的多数のイスラエルの民を養われました。一方、7は命の御言葉が世界の7つの海を渡って世界中に行き渡り、世界中に新しいイスラエルであるキリスト教会が形成されることを指しているのでしょう。また4000の4は東西南北の4つの方向に住む全世界の人々が集まるキリスト教会を指しているのでしょう。6章の5000人の教職と8章の4000人の教職との間に異邦人の癒しの奇跡が起こり、異邦人の間にも命の言葉であられるイエス様が伝えられていきます。4000人の教職の奇跡が異邦人たちの住むデカポリス地方で起こったことは、キリスト教会によって命の御言葉が全世界に広められていくことを指し示しているのです。二度目のパンの奇跡の御業の前に、イエス様は耳が聞こえず舌の回らない人を癒されました。それはその人が 神様を礼拝する人々の交わりに加えられ、皆と共に神様を証しすることができるようにするためです。そして4000人の教職の奇跡が起こされました。イエス様のもとに集まってきて、3日間も御言葉に耳を傾けていた大勢の人たち、食べ物がなく空腹のまま家に帰らせるのを深く憐れまれたからです。しかしこの御業が起こされたのは人々を満腹にするためだけではありません。イエス様は神様の招きにふさわしくないとされていた人たちをも招きにふさわしいものとしてくださり、命を与える食卓へと招いてくださったのです。そのようにして全能の父なる神様がどのようなお方であられるかを示されたのです。すべての人が招きにふさわしいものとされて永遠の命に至る命の食卓に預かること、それこそが神様の御心であることを示されたのです。全能の神様の御力によらなければ、私たちの内から出てくる汚れは清められません。全能の神様の御力によらなければ耳が開かれ、神様の御言葉を聞くことはできません。舌のもつれが解かれ、神様の御業をはっきりと明かしすることはできません。人々の痛みや苦しみを全能の御力によって取り去ってくださったイエス様は、私たちを主の御言葉に聞き、主の御言葉を証しするものとしてくださいます。命の御言葉によって私たちを養ってくださいます。十字架の上でご自分の命を犠牲にされてまで私たちすべての罪を清めてくださいます。イエス様の裂かれた肉と流された血に預かる以外に、私たちの罪が清められ、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救われる道は開かれません。イエス様の十字架の上での救いの御業によって、私たちはすべての恐れと不安から解放されて救いに至るものとされるのです。6章35節と36節では、日が暮れてくるのを心配して弟子たちがイエス様のそばに来てこう言います。ここは人里離れたところで時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。ところが8章では弟子たちは何も言いません。イエス様が2節でもう3日も私と一緒にいると言っておられるのに、その間弟子たちは何も言わないのです。それはおそらくここに集まっていた群衆が異邦人だったからではないでしょうか。この人たちは異邦人だ、神の民イスラエルではないと思っているからではないでしょうか。ここで最初に群衆がかわいそうだと言葉を発しておられるのはイエス様です。イエス様はユダヤ人にしたことを異邦人にもしたいと思われたのでしょう。かわいそうだという思いを弟子たちにも共有してほしいと 望んでおられたのでしょう。しかし弟子たちにはあの奇跡の御業がこの異邦人たちにも起こされるとは思っても見ることができませんでした。ですから弟子たちは4節でイエス様にこう答えます。こんな人里離れたところで一体どこからパンを手に入れてどれだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。イエス様は弟子たちの答えをお聞きになると5節でパンはいくつあるかと尋ねられ、7つあると確かめられます。そして群衆を地面に座らせ7つのパンを取り感謝の祈りを唱えてこれを裂き人々に配るようにと弟子たちにお渡しになったのです。イエス様はこのようにして異邦人たちにも命のパンを配られ、すべての人が食卓に招かれていることを明らかにされました。十字架の上で引き裂かれ、流されたイエス様の肉と血は、ユダヤ人たちの罪を清めるためだけではなく、世界中の人たちの罪を清めるためなのです。復活されたイエス様は、イエス様が分からないでいた弟子たちに全世界に行って全て作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われます。全ての作られたものを神様の救いの中に招き入れなさいと言われたのです。父子聖霊なる神様が求めておられるのは、主イエス・キリストの十字架の犠牲により、私たちの罪が清められ、永遠の命に至る命の食卓へと招かれていると信じることです。私たちがそう信じて、神様と人々の前で告白し、洗礼を受けることです。イエス様が十字架につけられてまで私たちの前に差し出してくださった永遠の命のパンを払いのけてしまってはいけません。全能の神様はイエス様がどなたであられるのか分からず、御言葉を聞くことも見業を明かしすることもできないものをも命の食卓へと招いてくださいます。主の十字架と復活によって全ての作られたものは神様の救いへと招き入れられ、そう信じて告白し洗礼を受けるときに私たちも命の食卓へと招かれるものとされるのです。全世界の教会は世の終わりに至るまで救いの出来事をこの世界に伝えていくという尊い使命を全能にして愛であられる父子聖霊なる神様から託されているのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、私たちは教会に集められ、すべての人に開かれた行動礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられました場にあって、共に御言葉によって養われ、共に祈ることによって強められ、共に信仰の歩みを続けております。私たちをこの主の日の朝に与えられました命の御言葉によって養ってください。日ごとに主の祈りによって一つの祈りを祈り続け、使徒信条によって 一つの信仰を告白し続けるものとしてください。どうぞ命のパンに預かり、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。子なる神様であられるイエス様が十字架の上で犠牲になってくださり、切り開いてくださった救いに至る道を聖霊なる神様に導かれ、力づけられて共に歩み行くものとしてください。全能にして愛であられる神様から託されている世の終わりに至るまで救いの出来事を世界に伝えていくという教会の使命を果たしていくものとしてください。どうぞ私たちの隣人、主の十字架と復活によってすべての作られたものは救いに招かれていると信じて告白し、洗礼を受け、命の食卓に招かれるものとしてください。怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をしておられるため、さまざまな事情のために生活の困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。私たちを痛みや苦しみ、恐れや悲しみから解放してください。課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。私たちを祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられて、神様の御心が表される時を待ち望み、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。